今日は伏せですね。伏せ、これはですね、私たちにとってとても大事なものです、ね、大事なもので、まず何のために伏せをするのかと言いますと、私たちの、苦しみの根本っていうのは、分別心にあるわけです、ね、分別心にある。それは真実から言ったら、世界はこれ有意識なわけですよ。有意識っていうのは、なかなかこの辺がね難しいですけど、私たちが見ている世界っていうのは私たちの心に映し出される世界って言うんです。こうね、心、例えばここにホワイトボードがあると、これ実際にここにホワイトボードがあるんですけど、私が見ているホワイトボードは私の心に映し出されたホワイトボードなんです。わかりますかね、この辺。
は
い、そうそうそうそう、だから心の中に映し出されているんです、これ。思いでっていうとちょっとおかしなことになりますけど、心の中でこう目で見たものをこう再現して、でそれを見てるんです。わかりますかね。だからこの目で、この目で世界を見てるんじゃないんですよ。
うん、見てると思うよね、やっぱり。
この目で見たものを心の中でこう再現して、これが心の中でね、再現して、そこに私がいるんです。
見たものはとにかく自分の心で見て再現したものしか見てない。
そうそうそうそうそう。
その他のものは見えないっちゅう。
そうそうそうそう。そう。だからこの指示棒も、実際の指示棒は心の外にあって、私が見ている指示棒は私の心の中で映し出されている指示棒なんです。
心の中で映し出されてるっていうことが大事なん
です。そうそう、心の中で映し出されている、うん、触ることもできるし触れることもできるけど、でもこの私が見ている指示棒は、これは心の中で映し出された、まあ、テレビの映像みたいなもんなんです、うん、触ることもできる、うん、だからテレビの映像を見て触ることができているけど、実際はその実際の指示棒は心の外側にあるってことがある、はい、ね、だからそこに例えば物があったり人がいたりするとですよ、それは自分の心の中で映し出された映像なんです。これが実際のものと何が違うのかっていうふうに言うと、そのこの例えば私が向井さんに対して起こした感情っていうのは、これは向井さんに対して起こしているように思っているけど、実際は自分に対して起こしているんです。
そこが不思議です。
はい、でどういう風になるかっていうと、どういう風になる、恐ろしいんですよね。例えばその私が向井さんに対して憎いっていう感情を起こすと、ね、憎いっていう感情を起こすと、ね、これ憎いぞと、そうすると向井さん一人に対して憎いっていう風に思ったはずなんだけど、有意識から帰ってくるときは、世界全体が私に対して憎いっていうふうに 変えてくるんです。
そんな恐ろしい人世界全体行ったら思わない？
こうなるんです、つまり世界が私に対してこう私の起こした感情を返してくるわけ。
そんなに増えちゃうの？
そう、だから増えるんですよ。増える、そう、増えるんです。
向井さん一人に思った感情が、
だから有意識ですからね。有意識ですから、私が向井さんに起こしましたと、そうすると向井さんから返ってくるならいいんです。でもこれは有意識だから、私が向井さんを通して世界に対して起こしたから、世界中の人から憎まれているように感じるわけです。恐ろしいわけですこれ。いや、世界中というのはこの私たちは有意識の中に生きているから、その有意識、この世界が私に対して、つまり誰かが私を憎んでいるんじゃないか、誰かがということは分からないけど、私のことを憎んでいるんじゃないか、憎まれているんじゃないかっていう思いが起きてくるんです。
実際に本当にそうなるの？
そう、例えばそのなんていうんですかね、ベトナム戦争に行った兵士が誰かをこう殺しましたと、憎いと思うよね。そうしたらアメリカに、ね、戻ってきた兵士は誰かからこう常に殺されるんじゃないかっていう不安が起きてくるわけ、ね、これは別に私を殺しに来る人がいるわけじゃない。そう、心の中に、そう、自分が誰かを殺したという思いがこう染み込んでですね、こう焼き付いて、それが今度誰かから来るんじゃないかってこうなるわけ。今度つまりここからじゃなくて、こう世界中から、こうどこからか私を狙っているんじゃないかというふうに思う。
もう安心してなって暮らせない。
そうそうそうそう、だから一人に対して起こした感情は世界から書いてくるわけ。
あの人もこの人も自分のことをそう思ってるんじゃないだろうか。
そうそうそうそう、ここが有意識の恐ろしさなんですよ。だから一の思いを出すと、それが何重もなって書いてくるわけです。一の苦しみが何十倍もの苦しみとなって書いてくるっていうのが因果の道理なんですよ。だから1起こしたら1返ってくる、これなら納得できますよね。だけど実際1起こすと、もう何百倍にもなって返ってくるわけです、苦しみとしては。
だからあの人憎いなと思ったら、もうそれだけで、そういう、
そう、あの人だけでとどまらないんです、
現象が起きてくる。
そうそうそうそう、だから有意識と私たちの因果の道理っていうのは、向井さんを傷つけたら向井さんから傷つけられると、一つのものに対して傷つけたら一つのものが返ってくると、これは納得できる。でも有意識はそうじゃないです。有意識っていうのは、この向井さんっていう人は私の心にね、映し出された向井さんだから、その向井さんに対して起こした感情は世界に対して起こしているのと一緒なんです。私の有意識という世界に対して起こした感情と一緒なわけです。だから世界に対して起こしたから、世界から返ってくるんです。わかりますかね？
そこが納得、ちょっと広すぎる
世界で広すぎると思うんですが、
ね、私と結局世界っていう関係なんですよ。だから向井さんっていうのは私以外の存在ってことですから、世界なんです。私の生きている世界に対して起こした感情だから、向井さんっていう人に対して起こしたんだけど、それは私がこう世界に対して発した感情だから、世界、ね、この私の世界全体から返ってくるんです。
誰から憎まれるかわからないってことですよね。
そう、いや、だから誰かが私を憎んでるんじゃないかって思う。 誰かがわからないけれども、誰か私にね、のことを憎んでるんじゃないかというふうに感じて、そして、あ、この人だと思ったら、この人だっていうふうに集中する。で、この人がいなくなると、また誰かが私を憎んでるんじゃないかと不安になって、そして、この人だと思ったら、この人に集中する。
よく人を見たら、泥棒と思えみたいなもので、思い込んでしまったら、みんなそんなふうに見えてしまう。
そうそう。そう、だから、憎まれてるんじゃないかっていうのは、世界から来てるんだけど、世界からと思ってないので、この人が私を憎んでるんじゃないかと。しかも、激しく憎んでると思ってしまうわけです。だから1やったら1書いてくるんじゃないんです。これが因果の通りなんですよ。
一人に対してやってるつもりだけど、自分の心の世界全体に向けてやってるってこ
と。そうそうそうそう。うん、これがもし逆だったらどうでしょう。例えばこの人を憎いじゃなくて、この人を幸せにしてあげたい。
じゃあいっぱい帰ってくる。
そうそうそうそうそう。この人を幸せにしてあげたいって思ったら、そしたら一思った感情が一だけじゃなくて何十倍何百倍にもなって帰ってくる。みんなが私を幸せにしてあげたいと思っている
。
これが伏せの功徳なんです。だから伏せの功徳っていうのはね、例えばそのリンゴが5つあって1つあげたら、私のリンゴが1つ減って4つになっちゃうように思う。ところがそうじゃない。1つのリンゴをあげると、その功徳は何十にも何百にもなって帰ってくる。これが伏せの功徳ですよって話をしてるんです。でもこれは伏せの功徳と同時に罪悪の苦しみもそうなんです。
思い方一つでね、全然違ってきてし
まう。ただ生まれてから61のここまでそんな後の人に、まあ、要するに自分のが、自分の中で悪いと思った人に対してどれだけのことをやってきたかっていうことがずっと。
だからいいですか、私が有意識で憎いっていうふうに、
ものすごい
ね、憎いっていうふうに思うと、今度憎まれてるんじゃないかと思う。だから今度はその憎まれてるんじゃないかと思って、憎まれている人を探し始める、ね、そうすると今度は自分はみんなからアラを探されているように思う。だからアラを探されないように一生懸命いい顔をするようになる。いい顔をするとみんなはいい顔をしているように感じる。こうやってこう自分がそれに対して起こした感情が全部世界に反映されて世界から来ているように思うわけ。
要するに健全少年の層も前振り越えたらそれが全部返ってくるっていう。
そうそうそうそう。だから人にいい顔をするとみんなもいい顔をしているように感じるから、本当は苦しいけどもいい顔をしているんだってことになってくるわけです。だから自分がそこ世界に対して出した感情が世界を通して見える。そのそれを世界を自分の出した感情に対してね、感情が返ってきてるとは思ってないから、人がやってきてると思うから、それに対して行動するわけ。行動したことによってまた世界に反映されて見えるわけです。その見えたものにまた行動するので、またそれが世界を反映して見えると。これを繰り返しているのが、これが私たちの生きている世界なんです。だから自分の出した感情がもう世界をこう染めるわけです。
いい感情を出せばね、
だからいい感情を出せばいい循環ができるし、悪い感情を起こせば悪い循環がこう起きるわけ。これが因果の道理なんですよ。 例えば自分が悪い人を見て、なんだこいつはとね、もう4時に帰り寄ってと、こういうふうに思ったとしたらですよ。
何言ってるかと思った、はい、そうか、
そうするとその世界中の人が、うん、ね、怠けてるやつは責めるぞっていうふうに見てるような感じがするわけ。そうすると自分は、あ、もうこれは怠けられないなと思って、こう忙しくこう動くようになる、ね、なんでこう忙しく動いてるのかって言ったら、そう、誰かが私を責めているからですよ、ね、誰が私を責めてるかって言ったら自分が責めている。でも自分が責めているっていう自覚がないから、責められないために一生懸命動いている。
言った反応が来るのに、反応が、
そう
そうそう、じゃ仕方ないんだね、やっぱり。それは
だから自分の起こした感情が世界を通して見えてるわけです。その世界を通して見えていることに対してまた自分が行動するわけですよ。そうそう、こうもう責められないためにこうみんながね、その自分は動いてると、そうするとみんながね、なんかどうもね、逃げ腰のように見える。そうするとね、逃げ腰の人にね、もうバンと言うと、もうちゃんと言いなさいよ。そうすると自分なんか言われるんじゃないかと思って、こうね、肩に力が入ってね、こう
肩凝るし、
うん、そうそう、肩凝るけどこう力入ってね、責められないようにしないととかね、こう自分のやったことが全部跳ね返ってきて見えてるだけなんだけど、自分のやった行動だと思えない、思えなくさせてるのが分別心だっけ。全部自分の心の中で起きてることなんですよ。だから人は自分なんです。
自分の都合の悪く見えるものは自分のことだと思えないのが分別心。
そうそうそう、全部跳ね返ってくるんです。でも、いや、分別心はこれは向井さんだと思ってるわけです。だから向井さんに対してこう やったらね、向井さんは傷つくけど私は傷つかないと思っている。
やっぱり日常そういうことがあるから、じゃあ考えたらダメだね、そんな、その、まあ、本当にもう本当に4時に帰ってしまってなんて、
そう、4時に帰ってしまってっていうふうに
今度からは
ね、だから思っちゃダメだ、思っちゃダメだ、思っちゃダメってことは思ってるってことですよ。思っちゃダメだ、思っちゃダメだ、
仕方ないから
言うんだ。そうそう、思ってるわけですよ。こんなこと思っちゃダメだ、思っちゃダメだ、思っちゃダメだ、
いっぱい思ってるから出てくる。
そうそうそうそう、
仕方ないから。
そうそうそう、だから自分の目から見えるその社長さんは自分の心の影なんです。ね、自分も楽がしたいなって思っている、だからこの社長さんも楽をしている。そうか、私の中にあるものなんだ。もしね、私が楽がしたいっていう気持ちがなかったとしたらどうなのか。そうそう、社長さんは間違いなく働くようになります。
ん？
はい？
何？
楽がしたいって思いがなくなったら働くようになると。
あ、奥さんが、
うん、なかったら社長さんは間違いなく、うん、その楽をしようと思わなくなります。
そういうものな、
はい、だからその自分と接している人がやっていることは間違いなく自分にもあるんです。例えば、ね、清盛さんっていう人はね、もう日頃からね、もう運動せずに折れない、こう本を読みながら
やってんの。
そう
なの、すごいじゃん。
スクワットをするね、そして歯を磨きながらスクワットをする。もうね、うん、もう筋肉を鍛えることしか考えてない。ね、そんなこうね、清盛さんに触れているだけでどうもなんかこう動かないと行けなくなっちゃうような気がすると。
せわしいね。
ね、これは本当に、いや、もうね、楽しく自分がやらずに折れなくてやってるんだろうなぁとこう思うと、その得っていうのは必ず人に移るんです。
自分もやらなきゃいけないって。
そうそう、いや、やらなきゃいけないって、いや、なんかやりたくなってくる。
ほっほっほっほっほっほっ
もなるわけですよ。
若いじゃないかい。
いや若いからじゃなくて、それは徳っていうのはそういうものなんです。
確かにやらんよりやった方がいいかもね。
だから自分が徳を身につけたら、その自分と接している人は同じような徳が身についていくわけです。ね、逆に罪の方、ね、罪の方もそうで、ね、相手がこう本当楽してね、いい思いをしてこうやってるとね、それを見てるだけでいいなと、あんな風に楽できたらいいなって思って、楽をしようと思うようになる。だからその伝わるんです。はい、
イライラしてるっていうのも伝
わる。そうだから自分がイライラしたら周りの人もイライラしてくるし、自分が不安だったらみんなも不安になるし、はい、だから自分は本当に、楽なんてねしても意味がないなって思っていたら、社長さんは動くんです。だから自分が見ている世界っていうのは間違いなく自分が持っている世界持ってるんです、うん、ところが分別心っていうのは、私はそんなことじゃない、ね、私は働いてる、さ、働いてるっていうのは心の中で楽がしたいと思ってるけど、だけど責められたくないからこう動いてる。
だって忙しい中の仕方ないじゃない。
そう、それは結局自力なんですよ。自力っていうのはその奥に責められたくないっていうのがあるんです。だから責められたくないから動いてるし、動いていない人を心の中で責めてるんです。だから責めているから責められてるように、はい、
なんか余計悪いんでし
ょ。余計悪いかどうかを、だから責めると責められているように感じる。責められたくないから動いてる。
でもね、自分の思いをそうさせるね。
そうなんだ。だから結局相手だと思ってるものは自分なんですよ。これ有意識ですから。だから私たちが苦しむね、苦しむことがあったとしたら、それは人が悪いんじゃなくて 100% 自分の起こした心によって苦しんでる。
でも一人でいたらやっぱり忙しいよね。なんだかんだったって忙しいんだよ。
ああ、一人でいたら忙しい。
仕事が一人で。
ああ、いや、それはその忙しくさせていくわけです。自分を。
自分が自分で忙しくさせ
る。そう、自分で忙しくさせていく。それはなぜかというと、時間ができてしまうと不安になるからです。
余れば。
そう。自分が時間ができると責められているように感じるから
。余ればちょっと楽できるし。
いや、楽ができると思うけど、うん、実際楽をしようとこうね、あ、時間ができて、ああ楽ができるってこうなったら、楽にできる。そう、だって責められているように感じるから。
仕事してちょっと疲れたから、
そうそう、ちょっとこうゆっくり休もうかなと思って、あ、ゆっくりするとね、
誰か見てるよ。
そうそう、誰かがなんかこう攻めてきてるんじゃないかと。
ちょっと余裕が欲しいでしょ。でも
いや、だから余裕が欲しいっていうのもね、全部理由がないと休めないわけ。例えば病気だと、まあ休んでもいいかなと。これは自分は病気の人を責めてないから、ね、だから自分は病気になった時はこう休める。でも何にもなくてこうやってゆっくりホンホンホンホンってやってると、どうも不安になる。なんとも不安になる。それはなぜかって言ったら、有意識が私を責めてくるから。
自分で責めてる。
そうそうそう、それはそのノーホーンとしている人を心で責めているから。
ああ、そういうことか。そういうことか。
ノーホーンとしている人をちんたらやってんじゃねえやそういう風に責めてるから、だからなんかこうやってなんていうんですか、ゆっくり休んでるとなんとなくこうそわそわしてる。そこでこう、まあ、ちょっとなんか まあ、なんかやらずにおれないよねっていうふうに、こう仕事を探して仕事を始めてしまう。例えば何ていうんですか、仕事を辞めてね、家に、ね、もうこれはもう今仕事が大変だからね、もう早く仕事を辞めて家でね、ゆっくりしたいわと。ね、で、こう仕事辞めて家でゆっくりしてみてください。そしたらね、なんかちょっと、
そんな調子いいのかい、のんびりしてる
して
あれそんなんだそんな狭いのできちゃった
大忙しくしてる
のあれなんでこう
誰も見れないっても
誰かが責めてるわけじゃないんだけどどうもそわそわすると
そんな
そうそうそうそう、でもちょっとお母さんゆっくり座っあそうかいとか言ってからゆっくり座ってでもなんかやりましょうかとかね
自分で自分をせかしてるからね
そうそうそうそう、うん、それは世界を通して自分の心が映ってるから、うん、だからこういう理由で責めるってなんです必ず例えばチンタラやっている人を責めると自分がチンタラしていたら責められているように感じるわけです。チンタラしていなかったらいいんですよ。必ずこういう理由で責めるってなるわけです。そうすると同じようなことをすると責められているように感じるわけです。ね。例えば間違ったことをしている人を見てね、あんなこと人間のクズだわそういうふうに思ったとしたら自分がもし間違った人として間違ったことをしてしまったらもうねものすごいショックを受けるんですよなんか、ね、人間のクズは生きてる価値がないんだってなる、
はい、そんなにしょげるの
それはしょげます、ね、そのねもっと有識について分かりたかったらねもっとね厳しく人をね、うん、厳しく人を責めてみてくださいそしたらねなんかこう縛られてるような感じがしますから
指があったら分かんないんだよね
はい指がそんなことないこう縛られてるような感じがします例えばトロトロ 前でね車を走ってる時にね前でトロトロ走ってるね車があったらね何トロトロ走ってんだよとか思ってみてくださいそしたら自分が普通に車を運転してる時に後ろからねヘッドライトがこう、ね見えてきたらですねどうもね不安になります
先に行かせてあげれば
いや先に、いやだからもう責められてるような感じがするからどうぞどうぞってなる、うん、こう後ろについてるだけでねもう嫌だなっていうふうになるそれはどうしてかって自分がそういうふうに持ってるからだから自分が思ってることがそのまま返ってくるわけ
それすらもう分かんないんです
よ ね, ねだからこれは後ろの車がそう思ってるんじゃないんです私の有意識がそう見せているだけなんですなんでそういうふうに見えるのかって言ったら結局荒屋敷の中にそういう思いが収まってるからだからこういうふうに後ろにつけてくるときは私も責めるからこの人も責めているに違いないって思う今も話したようにね、こう手を打つとね、鹿は驚き、魚は寄ると。茶店の女中は返事する。音は一つなんです。その音を聞いて、それをどう受け取るかっていうのは、その人その人の心で決まるわけ。ね。鹿は猟師かと思ってね、撃たれるかと思って逃げていくわけですよ。それに対して魚は餌がもらえるんじゃないかと思って近寄ってくる。茶店の女中はお客さんが何か用事があるんじゃないかと思って返事をする。音は一つ。でもそれをどう聞くか。ねえ、時計の音だってですよ。お金が貯まってる人にはさ、直金、直金、直金、直金ね。で、このお金直金しよう、直金しよう、直金しようって聞こえるわけですよ。
それは昔の話だ。
ね。 ところがさ、これがお金がね、ない人ね、お金がない人はどう聞こえるかと、借金、借金、借金、借金、この借金どう返すとね、これ、有意識なわけですよ。ね、同じお金も、ちょっきん、ちょっきんって聞こえる場合とね、借金、借金って聞こえる、全然違いますよね。そうそうそうそう、でも同じ音なんです、同じ音なんだけど、それをどう見るかなんです。私だったら、あ、ちんたらしてる人をね、もう徹底的に責めてきて、ね、もっと手を早く動かしてください、もっとね、急いでください。そしたらね、もう今度レジでね、お金を出すときにちょっとゆっくり出そうとすると、もうなんかレジの人がね、怒ってるように見える。怒ってないよ、怒ってないけど、うん、そう見えるんです、ね、この向こうのレジの人がこう思ってるに違いないと思ってるという感情と同じものを私は起こしてるんです。かつてじゃないよ、今もです。
恐怖心みたいなのが染みついてる。
そうそうそうそう、だからちんたらしてる人にちんたらしてるんじゃねえよっていうふうに思ってるから、常にそのちんたらするんじゃないっていうふうに責められてるような感じがするわけ。
それが自分を苦しめる。
そうだから自分を苦しめる。そう、ちんたらしちゃいけないと思って一生懸命急ぐわけです、ね、だからなんでこんなに私っていつも動いてるんだろうとね、よくわかんないけど動いてるわけですよ。
原因は自分の心。
そうそうそうそう。だからこう仏教が分かってくるとですね、自分の心、この心から起きているものに目が行くようになるんです、うん、ね、あんまり知らない、気づいてないですよ皆さん、こうどんな心が起きてるかってね。まあ本当にね、悪いことばっか起こってます、うん、心の中でね。ねえ、何この人はね、こんなね、トロトロやってんだとかね。
仕方ないじゃん、トロくさいのは。
いや、そういう心が起きてくるわけです
よ。そうそう、忙しい時に銀行の ATM に並んで、前の人が何回もやり出してるとね、いやー、ちょっと早く私、時間ないんだけど、何やったら教えてあげるのかみたいな感じで、そしたら今度、自分のなんて後ろにいっぱい並ぶと、あ、なんかみんな、何やったら教えてないのなと思うんですよね。
そうそうそう
そう。
そうそうそう、ね、そうでしょ、
結構分からん、本当あるんだよ、
3人ぐらいいたらそう思う。
いや、もう急がないといけないとかって、ね、そうそうそう、焦りますよね。
だから自分が急いでる時ほどそう思ってる。
そうなの、本当に
そう。だから自分が起こした感情がそのまま返ってくるわけ。そうです、ねね、だから そこが分からないから、分別心っていうのはね、これは自分じゃないって思うから平気でこう起こすわけです。だけど全部それが返ってくるわけです。返ってくる、来た時は何て言うんですかね、本当にこう苦しみます。例えば何て言うんですかね、こう今までさ、あ、いい気になっていた人がね、失敗したと、ざまあみろ
人のこと言ってるけど、
人のことをね、こう笑うわけですよ。だめ、本当にいいに、うぬぼれてるからだよ。
そう、自分にまた帰ってくるで
しょ。そうそうそうそうそうそう。
自分も笑われる。
そうそう。
いつか、ね、
そうそうそうそう。ねえ、この、なんですかね、ばっかだなって思う相手は、自分じゃないって思うから、笑っておれるんです。
笑われたらね。
そうですよ、もしね、この人の立場に立ったとしてですよ、うん、ねえ、もしこの人、この人が私の立場、私がこの人の立場だったらねえ、確かにうぬぼれていたかもしれないけど、うぬぼれてる時って自分が見えないじゃないですか、うん、で失敗した時にですよ、ねえ、もう、あ、もうダメだって思ってたらさね、やっと失敗したかってね、満面の笑みでね見られたらどうですか。もうね、立ち直れませんよね、その笑顔がね。そうか、私のね、苦しむ姿がそんなに楽しいかと、こういうふうに思いますよね。それがわからない、 自分はそんなね、なんていうんですかね、立場になると思ってない。こういう歌がありますね。ね、子供でしたっけ、子供叱るな来た道じゃ、ね、年寄り笑うな行く道じゃってね。
自分が子供の時代過ごしてきたのに、
来た道は忘れて
ね、自分が子供の時にさ、親がさ、理不尽なことで怒ってきたじゃないですか、ね、その時に親はさ、なんでこんなさ、俺の 僕の気持ちを分かってくれないんだろうと、私の気持ちを分かってくれないんだろうと、こういうふうに思って苦しんでたじゃないですか。ところが親になると、ね、子供の気持ちがわからない。で、上から目線でね、こんなことやっちゃダメだよというふうに言うと、あなただって失敗したじゃん、何回失敗してきたんですか。それをさ、失敗をして今の立場があるのにね、まるで失敗してこなかったかのように子供に諭す、ダメだよ。
失敗してこなかったように言うね。
そうそうそう、私はちゃんとこうやってきたね、失敗してこなかったね、かのような顔して言うと。
今まで生きてるだけの話だ。
そうそう、
それまで何が失敗した
ね、自分だっていっぱい失敗してね、今があるじゃないですかね。ところが子供が失敗しそうになるとね、失敗しちゃダメだぞ、ね、そうやって上から目線で ね、だけどそうやって子供のとね、立場になった時があったじゃないですか。
失敗して、自分も失敗して、いろんなことを覚えてきたっていうのをやっぱり子供も失敗しないと覚えないんだなって思ってあげれればいいんだけどね、
うん、それは思えれない。つまり相手の立場っていうのは分からない。これは分別心だ、うん、私と子供は違うっていうふうに思ってる、ね、あんまり変わんないんだけどね変わんないんだけど違うっていうふうに思ってしまう、ね、だからその子供の気持ちが分からずに平気でこう傷つけたりするわけです。同じように年寄りね、もうほんとね、よっこらしょって立ち上がるね、ねご老人を見てね、何がよっこらしょだと、もっとスタスタ歩けんかと、ね、車降りるときもスタッと降りれないのかと、ね、ゆっくりしよう、あっくりしようってね、
今やっとその気持ちわかる
そしてなんとね、
でも腰がちょっと痛くてさ、
私言われたわ、80なんかお前もわからんかって言われた。80にならなくてももう80だわ確かにそう、
ね、そうやってこう、ね、年寄りになった人を見てね、ね、ああなんていうんですかね、物思いが悪くなってね、
はい、
こんなことも分かんないのかっていうようなことで失敗したりするじゃないですか、覚えてないこともあると、そういうね、お年寄り見てね、バカだなって笑う人がいますけど、でも自分もやがて笑われる立場に行くわけです。行く道なんです。そうね、思うとそんなこう責めてもいい人なんていない、笑っていい人なんていない、ね、全部これ因果の道理で自分が出したものが返ってくるんです、うん、ところが分別心でね、これは自分じゃないって思うから、うん、なんていうんですかね、こう責めたりする、傷つけたりする、ね、だけどそうやったものはもう全部ね、すぐに跳ね返ってきます。
じゃあ本当跳ね返らないようにしなきゃ、
跳ね返らないなんて必ず跳ね返るわけです
良い ことを跳ね返らせてくれ
そう、
ね、
そ
幸せ
早くに帰って困ったもんだって思わないようにしなきゃいけない。
そうそうそう、だから、ね、だから
早くに帰って、
ね、不正が必要だってなるでしょ。ね、伏せが必要だと。でここで大事なのは、ね、伏せっていうのはお金じゃないんです。心なんです。その相手に対してどんな気持ちを起こすかが大事なんですね。
伏せったらお金だった
と思う。そうじゃない、心なんです。どんなにお金をたくさん出してもね、これでねかわいそうなあんたを救ってやるわ、そういうふうに相手を見下す気持ちで施しをしたら、結局どんなにたくさんのお金を出したとしても、その何て言うんですかね、その自分の出した悪い感情が跳ね返ってきて自分を苦しめることになるわけです。そうだから、このね、相手はね自分なんです、ね、もし自分が受け取る立場だった時にね、どうしたら喜んでくれるだろうかっていうことを考えて施しをしないといけないわけです、ね、で自分の姿を客観的に見てね、こういうふうに渡したら、うん、自分はどう思うだろうかと、ね、自分が喜ぶようにね、自分がこう、ね、相手の立場だとしたら、私の姿ね、はどう映っているだろうか。施しをしている私の姿はね、どう見えているだろうか。ね、それがそのまま相手に、こう、返ってきますから。だから相手の姿、自分がどういうふうに、どんな心を起こしているかっていうことを知りたければですよ。相手を見ればいいんです。相手に映っている姿が、自分の心から起きているものなんですよ。
相手との人間関係が良ければ良いものが出ている。
いや、だから人間関係が良ければじゃなくて、相手を通して見えているものが自分が間違いなく起こしているものなんです。例えば相手がですね、私を責めてくるようにね感じたならば、私は間違いなく人を責めてるんです。だから、ああ責めてはいけないんだなって思うのが伏せなんです。
そういうふうに思うのも伏せなんです。
はい。
やってしまったんだけど、責めてる自分が責めてるんだ。
そう、責めてるんだなと思ってね、責めてるんだなと思ったら、これから責めないようにしようと、責めないようにしようっていうことは、自分の心から起こすものを、今までは負の感情だったものをね、相手のねことを思ったこういい感情に変えていこうっていう気持ちですから、これが不正なんですよ。
でもそう思った途端にまたすぐ恨んでる。
はい、
そう思って恨んじゃダメなんだなと思って、そんなに立たないでまたすぐ恨むっちゅう
な。その恨んでしまったならばですよ、今度恨んでしまったならば、たとえ人から恨まれたとしても仕方がないなと、あ、そうこう思うのが不正なんです。
あ、それも
仕方がないな。
はい、ね、だから伏せっていうのは心が大事なんです、ね、そのツルゲネーフがですね、あの貧乏だった時にですね、その小じきがですね、その何かをこう恵んでほしいということをやってきたと、かわいそうだと思ってね、ツルゲネーフはこう体のお金とかね財布の中をこう探したけど、貧乏だったからねお金がなかった。だから本当に何かを恵んであげたいけど、恵んであげることができない、だから申し訳ないっていう気持ちをね持ってね、申し訳ないなって思って、その小敷の手を取ってね、うん、兄弟って言ったわけ、
自分ないからね、
ないから、そう、兄弟あなたと一緒なんです、うん、 そしたらその乞食がですね、後日ですね、今までいろんなものをいただいてきたけど、あれほど嬉しかったことはなかったと。施しっていうのは物じゃないんです。物がなくたって施しができるんです、ね、失敗した人を見てさ、今まではざまあみなって笑っていた人がですよ、失敗した人を見て大丈夫、そう、まあね、仕方ないよってね、こうやって声をかけるのも伏せ、ね、与えてるじゃないですか、この人に、ね、
相手のここを癒してあげるとか、
そうそうそうそう、ね、その時にさ、失敗した人にね、お金をふいって恵んでやることよりもですよ、いや大丈夫って声をかけたその一言の方が嬉しいっていうことが多いじゃないですか、ね、その自分がさ苦しんでる時にですね、声をかけてくれた、慰めてくれた、そういうふうにね経験したならばですよ、ああこういうふうにされると嬉しいんだなって思ったらね、今度は人に対してね、同じことをしてあげたらいいじゃないですか。それが不正なんです。
お互い様っていうような気持ち。
私たちはね、どうしてもこう人からされるとね、こう嬉しいなと思いながら当たり前に流すわけです。今度は自分がやってあげようって思わない。そうじゃなくて、やっぱり自分がしてもらって嬉しかったことは、今度は人に対してしていこうと、ね、これが不正の心なんです。優しい言葉をかけてもらって嬉しかったなって思うなら、今度は優しい言葉をかけたらいいんです、ね、ところが私たちはね、あの人は優しい言葉をかけてくれ、この人も優しいかと言葉をかけてくれた。でもあいつは無視した。許せんと。ね。こう、優しい言葉をかけてくれた人は全部当たり前に流して。そして、かけてくれなかった人にばかり恨む。その恨む。
自分もそうだから。
じゃ
あ。そうなんですよ。自分も結局ね、優しい言葉をかけてない。だから優しい言葉をかけてないから、優しい言葉をかけてもらってもすぐ流れていっちゃうんです。
自分はかけてもらって当然に、
そう、かけてもらって当然になっちゃってるんです。でもそうじゃなくて、自分がしてもらって嬉しかったことをね、今度人に対してするっていうのが不正なんですよ。お金じゃないでしょ。お金をもらって嬉しいっていうこと以上に、声をかけてもらって嬉しかったね、歩いていたらさ、おはようございますって言われた、嬉しかった、じゃあ私も今度は挨拶をしようって思う。それが不正なんですよ。お金がなくたってね、おはようの一言ぐらい言えるでしょ。
そうよね。
ね、私だってこう挨拶してもらったら嬉しいじゃないですか。そしてじゃあ今度人に対して挨拶をしたとしますよね。相手はふーんって感じで無視したと、そうすると自分の心は傷ついた。この時が大事ですよ。相手は無視したから、私もあの人に対してもう無視してやるわと。目には目を、歯には歯をってね、こうじゃなくて、無視されて苦しかったってなったら、ああこうやって人から無視されると苦しいから、これからは人を無視しないようにしようっていうのが不正。人からされて嬉しかったことを人にする。人からされて嫌だったことを人にはしない。それが不正なんです。
いっぱいあるね、したらね、
ね、
そこら辺にたくさん転がってんだよ。できるかできないだろ。
できるかできない
ね。不正ってその気持ちね、気持ちが大事。たとえできなくてもやろうっていう気持ちが大事なんです、ね、人からされて嫌だったな。 なって思うことは人に対してしない。ね、
それをね、私たちはね、どうしてもね、人からされて嫌だったことをね、その人に返してやろうと。目には目、歯には歯。ね、相手から憎まれるなら私だって憎んでやるわ。相手から無視されたらね、相手に対して無視してやるわと。どれだけね、私が傷ついたかっていうことを教えてやるとかね、そういうのじゃないんです。
そしたら山ほど来るね。じゃあ
そうそう、それをやると山ほど返ってくるわけです ね、それで苦しむわけですよ。結局 ね苦しんでいる人っていうのは、人からされてよかね、嬉しいことは人にはせずに、人からされて嫌なことばかり人にするんです。人から挨拶してもらって嬉しかった、じゃあ私はしようじゃなくて、ね、挨拶してもらえなくて苦しかった、じゃあもうこの人には絶対挨拶しないと、こういうふうになんか悪い方はすぐ見習う、いい方は見習わない。これが苦しむ人の典型的なパターンなんです。
負の感情が強いね。
相手からされて嫌だったことをその相手に返すんです。その相手から無視されたと。無視されたらじゃあ無視し返すわと。ね。相手ばっかひどいことばっか言ってね、私はひどいことしてないのに相手がひどいことしたら、じゃあもうひどいことして仕返してやるわと。ね。そうやって私がたとえひどいことをされたとしても、ひどいことを返したら、その人と同じ境涯に落ちていくわけ。地獄の人が苦しみをぶつけてきたら、じゃあその人と同じことを返したら、その人と同じ苦しみへと落ちていくわけですよ。地獄へと。阿鼻地獄の人が自分を恨んできたから、じゃあ同じものを返してやったらね、阿鼻地獄に落ちていくわけですよ。私
落ちちゃうんだ。
そう。だから人からされて嫌だったことを人に返すっていうのはですよ、ものすごい悪なんですよ。そういうことを繰り返していくと、必ず地獄に落ちることができます。はい。だって自分の心から起きるものが、もう負の感情ばかりじゃないですか。人から無視されたら、じゃあ無視し返してやるわ。人からね、傷つけられたから、じゃあ傷つき返すわと。その人に対して傷つけてると思ってるかもしれないけど、有意識ですから、世界を通して何十倍にもなって返ってくるわけですよ。人を恨んだら何十倍も恨まれたように感じるわけですよ。人を傷つけたら何十倍にもなって返ってくるんです。因果の道理というのは1対1対応じゃないんですよ。一つやったら一つ返ってくるんじゃないんです。一つやったら何十倍にもなって返ってくるんですよ。
裏切られて苦しいからもう信じられないっていうのも、そこをやっぱり裏切られても信じようっていう心に、
そう、裏切られても裏切られても裏切られたら苦しいから、じゃあ私はそうやって嫌だね、人からされて嫌なことを人にはしない、ね、それが伏せなんです。なぜなら、人にされて嫌だったことを人に仕返すと、もう何十倍何百倍にもなって返ってくるからです。割に合いませんよ、ね、よくね、針の山みたいなこう地獄があるじゃないですか、ね、針の山に入って自分が串刺しになってね、苦しむっていう地獄がありますよね。でもこれはどういう罪によってやってくるかっていうと、たった一人の人をですよ、串刺しにしただけなんです。心でたった一人の人を串刺しにしただけで、そう、針の山で苦しまなくちゃいけないわけです。そうそうそう、
針の山っていうのは責められたりとか、
そう、針の山っていうのはもう周り中から責められているように感じるわけ、ね、例えばその、ね、国会で ね、その議員さんが誰かを責めたとしますよね、うん、その責めているのは一人だけども、自分が今度その責められる立場になった時にみんなから責められているように感じるわけです、うん、例えば野田さんはあんまり人を責めないですよね。だから責められてもそんなに苦しくないんです。そう、自分がやらないからたとえ人から責められたとしてもそんなに苦しまずに済むわけです。でも人を責めている人は、ね、例えば安倍さんだったら思いっきりこう野田さんを責めたと、ね、あなたはそのやがて首相になる立場なんですよ、自民党がもし勝ったらですよ。そしたら今度はまたね、責められる立場になるわけですよ。自分がやってきたものが全部返ってくるんですよ。そしたらね、もう怒らずには折れません。怒らずには折れませんよ。もう冷静では折れない。でもそれは自分のやった種まきが返ってきてるだけなんですよ。でもね、本当に割に合いませんよ。一種をまくと何十倍にもなって返ってきますから。
そういう風にならないと思ってやってる。
そうそうそうそう。これが因果の道理ですからね。私たちの因果の道理っていうのは、1やったら1返ってくる、2やったら2返ってくる。これが私たちの信じてる因果の道理、ね、でも仏教でいう因果の道理っていうのは、1やると何十倍にもなって返ってくる。
世界中から
返ってくる。これ心の世界ですよ。
やったつもりが世界中に悪をばらまいたということなんだね。
そうそうそうそう。
一のつもりは。
だから一の負の感情が何十倍もの負の感情をこう浴びせかけられるっていう結果になる。ね。その針の山で苦しむっていうのは、たった一人を串刺しにしただけ。たった一人を串刺しにしただけで、自分が針の山で苦しまなくちゃいけないわけです。
そうなるっていうの分からないでやっちゃうんだね。
ね、割に合わないでしょ。その割に合わないことをやってるんです。そう。だから1やったら何十倍にもなって返ってきます。人を1負の感情で恨んだりね、傷つけたりしたら何十倍何百倍でこう返ってきます、苦しみが。反対に1人を幸せにしてあげようと思ったら、世界中の人が私を幸せにしてくれているように感じます。
じゃあ負の感情を、それをしなければ返ってこないっていうか。
そう、負の感情をしなければ返ってきません。じゃあどうやったら負の感情を起こさないようにできるかというと、負の感情を起こさないようにするためには、いかにこの因果の道理を正しく知るかです。つまりやらないようにしよう、無理です。
やったら返ってくるぞって腹に収める
ね。これはいかに仏教を聞いてこの因果の道理を理解するかなんです。仏教を理解した分だけやらなくなります。
そう、ね、帰ってくるの分かる。
だからなぜやっちゃうか、なぜね、頭で分かってるのに悪い感情が起きてくるか、それは分かってないからです。分かったらやらなくなります。例えば仏様は知恵があるからやらないんです。
それをやったら苦しむっていうのが分かる。
ね、知恵があるからやらないんです。ね、皆さんも知恵があったらやらなくなります。いっぺんで。知恵がないからやるんです。
その知恵というのは、今の道理をしっかり理解する。 解するっていうか、
その道理を正しく理解するっていうことです。はい、因果の道理を正しく理解すればやらなくなります。因果の道理を正しく理解するっていうのは由意識を正しく理解するっていうことなんです、ね、由意識って一体何だろうと、これを正しく理解することができれば当然悪を起こすことはやめます。由意識を正しく理解するってことは一体どういうことなのか。この見ている世界は自分の心が生み出した世界なんだっていうことを知るってことです、ね、この見ている世界っていうのは自分の心の、まあ、心のスクリーンによって映し出された世界なんです。これを知るっていうことなんです、ね、だからこの心の中なんです。ここは心の中で私たちは喜んだり心の中で苦しんだりしてるわけです。
だからヨロカって仏法を聞かせてもらえるっていうことはすごく幸せなことなんでしょ。
そうそうそう、仏法を聞くっていうことはですよ、そのこの由意識についてこう理解が深まってくるわけです。理解が深まればだんだんとやらなくなるんです、ね、この由意識を理解したら仏様と同じ心が起きます、ね、仏様と同じ慈悲の心が起きる。なぜなら見ている相手は自分だからです。
苦しんでいる相手に慈悲の心が起きてくる。
そう、苦しんでいる相手を見てね、これは自分の姿なんだってことが分かるから、これは自分ね、苦しんでる人は実際は心の外にいてね、その人が苦しんでるかもしれないけど、私が見ているこの人は私の心の中にいる人なので、この人を見捨てたら私を見捨ててるのと一緒なんです。この人を責めたら私を責めているのと一緒なんです。だからこの人と、なんていうんですか、この人の立場になって考えることができるんですよ。この人と、この人の立場に立って考えることを仏教で慈悲って言うんです。この人の立場になって考えてみたらね、苦しいだろうな、ね、そう思う。で、なんとかしてあげたいって気持ちは必ず起きてくるんです。だってこの人をなんとかしないってことは自分を見捨てるのと一緒だから。何とかしてあげたいって心が必ず起きる。仏様と同じ心が必ず起きるんです。起きないのは分別心があるから。自分と他人を分けると。じゃあなぜこの分別心が起きるのかと。これについてはちょっと休憩をしてから。